今日はですね、子供たちも一緒に礼拝を守っています。最後までここに座っているんですね、みんなね。ですから、子供たちにもなるだけわかるようにと願っています。難しいかもしれませんけれども、できるだけ子供たちにもわかるようにというふうに願っています。そのような思いでお話をさせていただきたいと思っています。今日の聖書箇所、カインとアベル。これは二人の兄弟の物語です。アダムとエヴァという二人の、この初めて神様が作られた最初の人間の二人の兄弟、カインとアベル、この二人がいました。この男の子二人だったんですね。男の子二人だと、大体まあ、大変なことになります。私はですね、この話を読みながら本当にすごいよくわかるですね。何がわかるって、カインの気持ちがわかるっていうか、まあ、殺すところまでは言っちゃいけないんですけれども、でもですね、本当に大変だっただろうなというふうに思いますね。私もですね、男4人の兄弟で、上が2つ違い、下が1つ違い、そしてもう1人7つ離れて、下にいたんですけれども、何つ離れれば可愛いですが、2つ上の兄弟とか、1つ下の兄弟っていうのはですね、まあいろいろあるわけですね。で、この兄弟の物語というのはいろんなケースがある。もちろん本当に支え合い、共に歩む兄弟っていうのはたくさんあると思うんですけれども、やっぱりどっかで、比較の物語になる時があります。私もですね、二つ上の兄はとても絵が上手でした。さささとか言って。それでですね、熱心な兄でしたから、信仰も熱心な兄でしたから、もう、なんか虎の顔をしたキャラクターを作るんですね。そして、小学生ですよ、小学生の時に、虎の顔をしたクリスチャンのキャラクターを作る。そして、君のイエス様を信じようとかですね、こうやって腰に手をやって、一つ右腰を上げたり、そういう絵が上手に描けるんですね。私はそういう絵を描こうと思っても、そういう形にならない。で、お兄ちゃんは、兄は、絵が、優秀賞とかも結構もらえちゃう人だったんですけれども、もちろん私は絵がない。それでですね、何の気なしに人が言う言葉がですね、比較に聞こえちゃうんですよ。これは、皆さんに共通している現象か、私に特別な現象かわからないんですが、お兄ちゃんは絵がうまいねって、お兄ちゃん絵がうまいねって言われるとですね、それが、弟はあんまり上手じゃないけど、お兄ちゃんうまいねって言われてるような気がするんですね。弟は、私のすぐ下の弟はお話が上手でした。私は、こういう人間であります。話があんまり、今は随分訓練を受けてますけれども、中学生くらいまでは本当に話ができませんでした。ですから、みつるって言うんですけどね、みつるくんは本当にハチハチしていい子だねって言うと、どうせ俺は、うじうじしてる男だよなっていうふうに、比較して聞こえてくるんですね。これはただ言い切れるだけなんですけど、でもですね、兄弟ってそういうもんでありまして、お兄ちゃんが褒められると自分は気なされているようなですね、弟が褒められると、また自分は比較されているような気がしてきたもんであります。で、カインとアベルも二人の兄弟で、神様がアベルのこの供え物を祝福されて、そのアベルが捧げた捧げ物を目に留められて、でもカインとその供え物とは帰りにやれなかったって書いてありますね。本当にこの比較の世界に生きていたでありましょう。この兄弟にとって、カインにとって本当にこれは大きな大きな辛いきつい経験だったと思いますね。そしてこのところはそういう目で見ていくと、単なる兄弟の物語ってことを超えて、比較の世界に互いに比較しながら、互いにこのお兄ちゃんと弟を比べて、自分とお兄ちゃんと比べて、自分と兄弟を比べて、また周りの人、兄弟だけじゃなくて、他の誰でもいい、誰か人のことを比べて、自分はこうだ、あの人はいいな、そういう比較の世界に生きるのか、 神様と自分、自分と神様なんだという自分と神様との関係に生きるかということが問われている聖書箇所であろうというふうに思います。実はこのテーマはですね、聖書の中に他にも何回か出てきていまして、例えば5タラント、2タラント、1タラントのこのタラントを分け与えた、この分け与えられたしもべの話もそうでありますけれども、5タラントの人は1タラントの人から見たら、いいな、あんなにたくさんも与えられて、そうやって人と比べて自分はダメだな、あの人はいいな、そういうふうな生き方をするのか、それとも自分は1タラント与えられている。神様は私に1タラントを与えてくださった。神様は私に豊かなものを与えてくださっている。素晴らしい人生を私、特別なユニークな人生を私に与えてくださっていると思って生きるのか、それは大きな大きな分かれ目になる、そういうことであろう、この見方であろうと思うのであります。今日の聖書箇所もそのような目で見ていくことができるだろうと思いますね。アベルは神様に何を捧げようか、神様に最高のものを捧げようと思いました。でもカインはどこに目が止まったかというと、あいつのは祝福されて、どうして私のは祝福されない。本当に比べて自分が惨めになりました。怒りが湧いてきました。妬みが怒りに変わり、怒りが憎しみに変わり、憎しみが殺人へと進んでいったのであります。世界で最初の兄弟に起こった悲劇であります。アダムとエバは、あなたがこの木の実を食べたら死ぬよと言われたんですけれども、この木の実を食べたら死ぬよと言われたのを、その死というものに最初に出会わなければ、直面しなければならなかったのは、自分の子供のカインがその弟のアベルを殺すという、本当に痛ましい、本当にそんなことがあったら親は気が狂うだろうと、そういう出来事で、本当にこの罪の恐ろしさってことを感じさせられますけれども、今日はですね、この出来事の中でどうしてアベルの捧げ物だけが神様に顧みられたのか、それははっきりとここには書いてないのでありますけれども、いくつかのヒントがあります。そのヒントをたどりながら、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第1に、このアベルの捧げ物は祝福された、顧みられた、それはどういうことかというとですね、一つは、アベルはここで命を捧げたということです。アダムとエバの物語、木の実を、神様食べるなよって木の実がありました。その木の実を、アダムとエバは取って食べてしまった。この木の実を食べたら死ぬよと言われたんだけれども、蛇が騙してですね、これを食べても死なないよ、それどころじゃないよ、これを見たら、あなたは自分、これを食べたら自分が神様になるんだよ、自分が神になるんだよ、そういうふうに言われてですね、美味しそうだなって木の実を食べた。その時に、アダムとエバはそれまで裸だったんですけれども、恥ずかしいと思わなかった。でも、ああ、恥ずかしいと思いました。恥ずかしいと思って、イチジクの葉っぱを綴り合わせて、腰に巻きました。そのメッセージの後、イチジクの葉っぱをね、持ってきてくださった方がいましたけれども、これか、これを腰に巻くのは大変だろうなと思いました。10枚あっても足りないだろうなと思いました。その腰に巻いた恥を隠すために自分でイチジクの葉っぱをつづって腰に巻きました。でも神様はそれに変えて革の衣を作ってくださった。そんな本当にヒラヒラして恥ずかしいそのイチジクの葉っぱ、自分で隠そうと思っても隠しきれない自分の恥、それを隠すために神様は革の衣を作ってくださった。アダムとエバはそのことをですね、何度も何度も子供たちに語って聞かせたでありましょう。皆さん想像してみてください。自分がアダムだったらそうするでしょう。自分がエバだったらそうするでしょう。私たちはな、食べてしまったんだよ、神様食べるなって言った木の実を食べてしまったんだよ、自分でね隠そうと思ったんだけどダメだったんだ、バカなことしたなと思う。でも神様はな、 自分、私たちが死ななきゃいけないところ、最初に死んだのは私たちではなくて、一匹の動物が私たちのために犠牲となって、その犠牲、この動物によって神様は、私たちのためにこの皮の衣を作ってくれたんだ。そして恥をかくしたんだ。おそらくですね、アダムとエバは子供たちに何度も何度もその話を聞かせていたでありましょう。私たちのために命が犠牲になった。私たちの罪の許しのために、この罪を覆うために、この動物が犠牲になったんだ。そのことを、アダムとエバは子供たちに伝えていただきましょう。アベルの捧げ物は、その神様の恵みを覚える捧げ物でありました。皆さん、この創世記を読むときに、創世記というのは、ジョジョキャンプでやりましたように、聖書は人生の取扱説明書です。取扱説明書なら一番最初に書いたことが本当に大切です。本当に大切なことが最初の方に書いてあります。でもそれとともに、この聖書は、イエス様のことが書いてあるんです。この取扱説明書が、この機械のことを説明しているように、この人生の取扱説明書である聖書は、イエス様のことを書いている。イエス様のことを指し示している。ちょっと開きましょう。ヨハネによる福音書の、これは新約聖書の方です。ヨハネによる福音書の5章の39節です。とても大切な聖書の言葉です。ヨハネによる福音書というところの5章の39節。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の144ページです。ヨハネによる福音書の5章の39節。英語では John 5:39 ですね。いいですか ?John 5:39。読むときは日本語で読みますけどね。みんなは英語を読んでくださいね。大丈夫ですか？ヨハネ・ジョンの5章39節です。それでは読みますね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。あなた方はこの聖書を読むときに永遠の命があると思って調べてるけれども、この聖書は私に、これイエスの言葉、私について証しをしてるんだ。私について証言、私について書いてあるんだよ。イエス様はおっしゃった。イエス様はこの聖書はって言ったときに、この聖書は私たちが持っている聖書ではありません。私たちが持っている旧約聖書の方ですね。これだけ分厚い中で、こっちが旧約聖書、こっちが新約聖書ですが、この分厚い方の旧約聖書、ユダヤ人の伝統の中で読まれてきた旧約聖書は私について、イエスなんて言葉一回も出てきません。イエス、キリストという名前が出てくるのは新約聖書だけです。旧約聖書は一回も出てこないんですけど、でもこの旧約聖書は私について書いてるんだよ。だから私たちが旧約聖書を読むときも、これはイエス様のことをどういうふうに伝えようとしているのかな、イエス様のことをどういうふうにこの旧約聖書から知ることができるのかなって思いながら読まないと、聖書の目的とは外れてしまいます。ですから創世記の4章を読むときにも、イエス様のことを考えながら十字架の光の下でこの聖書を読むことが大切。ここでアダムとエバにこの皮の衣が作られて、この殺された動物はイエス様のことを指していました。 自分の力で自分の恥を隠そうとしていた、自分の罪を隠そうとしていたアダムとエヴァに対して、神様は違うよと。自分の力で自分の罪隠せないよ。自分の力で自分の罪を処理できないよ。私があなたのためにその処理の方法を準備するから。もう旧約聖書のこの時点でイエス様は十字架を準備していらっしゃって、私たちのためにイエス様が身代わりとなって十字架にかかってくださって、罪のことを覆ってくださる、罪の問題を解決してくださる、その予言としてアダムとエヴァにこの皮の衣を着せられたのであります。このアベルがここで動物を捧げたということは、そのアダムとエヴァのことを覆ったこの皮の衣のことを記念した捧げ物であり、またイエス様の十字架を予言した捧げ物でありました。で、私たちのクリスチャン、私たちの歩みにとって一番大切なのはここであります。私たちの信仰はどこまで行ってもイエス様の十字架が土台であります。私たちが頑張っていいことをして、神様に喜ばれる生き方をして、そうだアベルさんがそうしたように神様に喜ばれる生き方をして頑張りましょうということがクリスチャンのこの一番大切なポイントではなくて、まず私たちは自分の力で神様に喜ばれる生き方をしようと思ってもできない、できないけれども、そのできない私たちのために、私たちの身代わりとなってイエス様は死んでくださった。だからこれに感謝して生きていこう。だからまず神様が私たちのために与えなしてくださったこの救いの御業、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったというその恵み、神様の愛、そこにまず目を留めることであります。アベルは命を捧げた。それは神様の恵みの中に私たちは生かされているんだということを表す行為でありました。本当に私たちがどんなに神様に愛されているか、どんなに神様に豊かに与えられているか、本当にどれほど大きな愛を神様からいただいているのか、そこにまず目を向けようじゃありませんか。まずイエス様の十字架のもとにひれ伏そうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、アベルは最高のものを捧げたんです。これよく言われることであります。4章のこの創世記の方に戻って4章の4節で、アベルもまた群れの産ごと肥えたものとを持ってきたって書いてありますね。それに対してカインの方は土の産物を持ってきて主に供え物としたと書いてありますね。で、アベルは最高のものを主に捧げたと明言されています。カインの方は何も書かれていません。もしもカインも最高のものを主に持ってきたとならば、そのように書かれていたでありましょう。カインは初物を主に持ってきた、カインは最高のこの作物を主のもとに持ってきたと書いてあったでありましょう。でもここには書いてありません。おそらくカインはこの中に手元にある食べ物をいくつか選んで主のもとに持ってきたんだと思います。でもアベルはその群れの産みごとを超えたものと、本当に神様感謝しますと最高のものを主のもとに持ってきました。旧約聖書の中に時々質問を受ける、どうしてこんなこと書いてあるんですかって質問を受けることがあるんですが、傷のない動物を刺さりなさいって書いてありますね。なんでこんなこと書いてあるんですか。傷のない動物、傷のある動物を刺さりちゃいけない、傷のない動物を刺さりなさい、そんななんかちょっと嫌だな、そういう話を聞くことがあります。でもこれはこういうことですね。私たちは神様に捧げるときに自分にとって大切なものではなくて、自分にとって本当に言ってしまうどうでもいいと思うものを主のもとに持ってって、一番いいものは自分の手元に置いておきたい、そういう気持ちになることがないですか。もしも放っておいたら、もしも神様がこういう命令をしなかったら、 人々は自分の羊をたくさんいる羊を見て、これもうそろそろちょっと傷もあるし、あんまりうちの羊の中で一番いい羊じゃないから串に刺されようかなって、そういうふうになっていったでありましょう。神様はそれに対して違うよ、あなたの持っているものの中で最高のものを持ってきて、あなたの一番大切なものを持ってきて、あなたの一番大切なその思いを私は欲しいんだって、神様は私たちに語っているんじゃないだろうかと思います。私も、子供の頃から教会にいました。子供の時から10分の1は死のものだよ、10分の1は死に刺されるんだよということを言われて育ってきました。ですから抵抗はありません。本当に、その10分の1は死のものなんだなということを思いながら感謝してお捧げ物をしていますけれども、でもですね、ある時は本当に単なる計算をして、主にまるで税金を納めるような感じで主に納め刺されている時じゃないだろうかなって思わされますね。何かそういうものだから、そういうものだからって刺されているだけということもあるんじゃないかなってことを思います。私たちはどんな思いで主に刺されるものを刺されているでしょうか。最高のものを主に持っていこう、一番いいものを使わなくなったからとか余ったからとか、そうじゃなくて最高のものを主に持っていこう。いや、時間もそうかもしれない。時間が余ったら主のために使おう、時間に余裕があったら主のために使おう、そう思っている時はないでしょうか。私たちの人生の中で、私たちの一週間の中で一番最高の時を主のために持ってこようじゃありませんか。本当に与えられたものが与えられたら、まずそれを主の前に、これはすべて主のものです、本当にあなたのものですと、まず主のものに元に持っていこうではありませんか。その土台はまず神様の方が最高のものを私たちに与えてくださったからです。これもやっぱりどこまで行っても十字架に帰っていくべきです。よく開くところでもあるんですが、ローマ人の手紙の12章の1節にはこういう言葉がありますね。もう暗唱していらっしゃる方もおいでだと思いますが、ローマ人の手紙の12章の1節にはこういう言葉があります。英語だとローマンズ 12:1。 これは礼拝の姿勢を語っている聖書の言葉であります。礼拝ってこうだよ、皆さん、私たちはこれ礼拝に集っているわけでありますが、礼拝ってこれだよってパウロがはっきり言っているところですね。礼拝って何か、ローマ人の手紙の12章の1節、ローマンズ 12:1。 兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。礼拝は神様に自分を捧げることだよ。でもその土台は何か、そういうわけだから。どういうわけ、それはイエス様が私たちのために十字架にかかって罪を背負って私たちは許された、イエス様が身代わりになってくださった、だから私たちは許された。神様は最高のものを私に与えてくださった、イエス・キリストという一人子を与えてくださった、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、本当に私たちのために一人子であるイエス様を与えるほどの愛を注いでくださった、だからあなた方の体を生きた、これ体をですよ、心だけじゃない、心具体的にということです。気持ちだけ私は刺さりますじゃなくて、私たちの体を主の前に、私たちの存在を主のもとに刺されるのであります。最高のものをアベルは刺されました。神様はあなたの最高のものを待ってらっしゃいます。残り物じゃなくて、ちょっとゆとりがあるからじゃなくて、最高のものを主のもとに 持っていこうじゃありませんか。第3番目に進んでいきたいと思いますが、3番目のアベル、どうしてアベルが、アベルの捧げ物が喜ばれ、カインのはそうでなかったか。アベルは命を捧げた、動物の命を捧げた。アベルは最高のものを捧げた。で、3つ目の答えはですね、ここに書き書いてないんですが、それはですね、わからない。わからないという可能性もあります。アベルは命を捧げた、これは本当にそうだと思う。アベルは最高のものを捧げた。あ、本当に最高のものを捧げた。だから祝福された。でも私たちが歩んでいく中で、わからないってことないですか？わからない。どうして私の信仰の姿勢、神様に喜ばれてないんだろうか。あの人の喜ばれて、あの人の、いや、このアダムと、ごめんなさい、アベルとカインはどうして、アベルの捧げ物が顧みられて、カインの捧げ物が顧みられなかったというふうに感じたんでしょうね。どうして分かったんでしょうか。ドーンと火でも下ったんでしょうか。おそらくですね、おそらくですよ。おそらく、まあ、アベルのこの、この羊を飼っていた仕事は成功して、カインの作物を土地を耕して作物を取るという働きがうまくいかなかったのではないだろうかと思います。勘違いしないでいただきたいのは、私たちはこの聖書を持っていて、聖書が与えられていて、必ずしも商売がうまくいくとかいかないとか、そういうことが祝福と直結しているとは限らないことを知っています。商売がうまくいく、お金が儲かっている、だから神様に祝福されているとは限らない、なんかうまくいかない、いつもこの経済的に大変な思うし、だから神様は私を祝福してない、そうとは限らないことを聖書ははっきりと言っています。神様に祝福された人はもう万事順調で全部うまくいって、でもそうじゃない人は何でも苦労して、そんなんじゃないよって聖書ははっきり言っています。でも私たちはこの聖書を持ってますから、そのことははっきりわかりますけど、このアベルとカインは持ってなかったからわかんないわけですね、そんなこと。ですから、カイン、アベルの捧げ物が喜ばれたってことは、多分アベル の仕事がうまくいって、カインが喜ばれなかったっていうのは、うまくいかなかった。そういうものを見て判断したんだろうなって思いますね。わかりやすいように判断したんだろうと。で、私たちが歩んでいく中で、私たちが人生を送っていく中で、どうしてってことないですか？どうしてあの人は万事うまくいくの？どうして私はうまくいかないの？あの人はあんなに幸せそうに見えるのに、なんで私はこんな、この、うまくいかないことばっかり続くの？損ばっかりするの？神様がいらっしゃるならば、なんであんな人がああいうふうに祝福されて、私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうって。そう思うときは、ないですか？そう思う時がもしもあったならば、このカインに対する神様の言葉を自分に対するメッセージとして聞くことです。なぜあなたは憤るのですか？6節7節でありますが、なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているなら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのだったら、罪が門口に待ち伏せしています。それはあなたを死体を求めますが、それはあなたはそれを納めなければなりません。なんであなたは怒ってるんですか？なんでそんな感情を持つんですか？もしも、あなたが正しいことをしているなら胸を張りなさい。顔を上げなさい。もしもあなたが何か間違いをしているならば、罪が門口に待ち伏せしてますよ。気をつけなさい。私たちが歩んでいく中で、人に妬みを感じたり、不公平だなって、神様不公平だなって感じるときに、本当に私たちはそこに、もしも自分が、 何も悪いことしてない、特に自分の信仰の姿勢に問題がない、もしも自分が自分の信仰の姿勢問題があるよな、自分の問題だよなって分かるなら、それを悔い改めることです。私が本当に主に従ってないからだな、分かるなら主のもとに本当に悔い改めるべきであります。でも、もしも分からないなら顔を上げなさいって、顔を上げなさいって、堂々と胸を張っていきなさいって、損してるとか、なんか、ね、貧乏くじって言ったらいいんでしょうか、なんか自分ばっかりなんかおかしいよ、そう思うことあるなら、もしもあなたがやましいことがないなら胸を張りなさい。そして、もしも罪を犯しているならば悔い改めなさい。そして、罪が、もしもそれが妬みになって、妬みが怒りになって、怒りが憎しみになって、そのプロセスを踏まないように気をつけなさいよって、罪はあなたを慕い求めますよって。そして、目を上げなさい、私は顔を上げなさいっていうふうに言っている言葉を読んだときに、私は本当に顔を上げた先に見える十字架を見上げて歩んでいくことが大切だなと思います。本当に私たちは、このカインはまだその十字架が見えてなかったのでありますが、私たちは十字架が見えています。本当に十字架を見上げながら、ああ、あの十字架があるじゃないか、あ、自分は損してるような気がするときに、ああ、あの十字架があるじゃないか、神様はここまで私を愛してるじゃないか、他の人と比較の世界じゃない、神様はあなたを、一人子イエス様を与えるほど愛していらっしゃるのであります。他の人の働きが派手に見えるときがあるかもしれない。他の人の働きがもう本当に飛ぶ鳥が落とす勢いがあるように見えるとはあるかもしれない。でも、そういうものに振り回されちゃいけない、比較の世界で生きるんじゃないよ、あなたのためには一人子イエス様を与えるほどまでの愛が注がれてるんだよって、そこに目を向けなさいって、旧約の光、旧約聖書を新約の光で読むと、そのことが見えてくるのであります。イエス様はおっしゃいました。ルカの10章20節と書いてありますけれども、これはどんなところであるかというと、このイエスの弟子たちがもう素晴らしい働きをして帰ってくるんですね。素晴らしい働きをして帰ってくる。イエス様、聞いてください、聞いてください。私が命じたら悪霊だって逃げるんですよ。素晴らしい。神様の会話も本当ハレルヤって言いながら帰ってきたんですよ。そしたら、イエス様はおっしゃる。いや、本当に素晴らしいね。でもね、でもね、霊があなたに服従することよりも、そういうすごい、ものすごい奇跡を見ることよりも、あなたが救われていること、あなたの名前が天に記されていること、そっちを喜びなさいよって。私たちの目を上げた先には何が見えるでしょうか。私たちのために一人子を与えてくださった神様の愛が見えるでしょうか。イエス様の十字架が見えるでしょうか。本当に私たちはそれを見ていかなきゃいけない。どんなに人の目から見えて自分の働きが成功していると見えたとしても、反対に自分の働きが何か惨めな失敗していることあるかのように見えたとしても、いつも見なきゃいけないのはイエス様の十字架です。本当に私たちのためにこの方が十字架にかかって命を投げ出してくださった、そこに私たちの寄って立つ土台があります。その十字架を見上げながら歩ませていただこうじゃありませんか。本当にイエス様の十字架を信頼して、この最高の祝福を他のものに 他のものにとは全然レベルの違う最高の祝福を見ながら歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちはしばしば人の持っているものが羨ましくなったり、人の働きが派手に見えて自分の働きが何かちっぽけなものに見えてしまったりすることがあります。でも、あなたはいつもいつも変わらず私たちに最高のプレゼントを与えてくださっています。それはここでもない主イエス・キリストであり、イエス様の十字架であることを今日ももう一度覚えて感謝をいたします。どうかこの十字架の恵みを土台として、この十字架の恵みに感謝しながら歩んでいくものとならしてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。本当に私たちのうちに何かがあるのではない、神様との恵みによって生かされているものであることを覚えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。